聖書を朗読いたします。使徒行伝第2章1節から13節、新約聖書181ページからになります。使徒行伝第2章1節から13節です。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテヤ人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もあるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。コロナウイルスの感染対策のために窓を開け放って礼拝を行うようになっております。今日も同じように窓を開け放ってしております。今日はやや暑いですけれども、先週は爽やかな風が強く吹き込んでくる、そうした中で礼拝を過ごしつつ、気持ちよかったという、そういう感想もお聞きいたしました。今日共に聞いています聖書の言葉とも重なります。今日も読んできたところでは、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきてとこう書いてあります。外から風が吹いてくる。人間はおそらく自分の命は内側で自分自身で作り出すことができないということをよく知っているのでしょう。ですからいつも人間は外のものを求めます。ですからステイホームなどと言われますと、どうも心もとない思いになってくるのでしょう。内側にとどまり、よどむのを命に逆らうものとして嫌うわけであります。外からやってくる新しいものをとにかく求めるのです。しかし今日聖書で言われるこの外からやってきた風は天からだと聖書は語ります。風は天からやってきた。それは私も窓を開けて入れる風とは違いまして、そこには地上に吹く風というのは町の喧騒の音を乗せてくるでしょうし、そこで聞こえてくるのは金儲けの話かもしれない、あるいは人間同士を恐れ合うような忖度の声かもしれないし、あるいはそうした中でいさかい合う声かもしれません。しかし 天から教会に吹き込んできた風の音は、罪の許しと平和を語る風であります。そういう天からの風が吹き込んできて、教会の2000年にわたる歩みは守られてまいりました。このことは神の息吹、そう申し上げても良いものです。私どものこの今日は音楽礼拝を過ごしておりますけれども、この音楽礼拝はオルガンが奉献されたことを記念してずっと続けられている礼拝であります。そのことにも表れておりますけれども、長くキリスト教会の歴史の中でオルガンは愛された特別の楽器であります。それはなぜかと言いますと、今日のところも関わりがありますけれども、天からやってくる神の息吹、それが音を立てる。オルガンも同じです。不意語で空気を送り込んで、そこで出てくる音を響かせる。特に教会の歴史の中でオルガンが特別に重んじられた時代がありました。オルガンがなければ礼拝ができないと、そう考えられた時代すらありました。その時はその不意語によって鳴る音が教会堂中に響き渡る。それをまさに御霊の音だ、そう考えながら礼拝を過ごすという、そうした時代もあったのです。私どもの教会でもオルガンをそのように喜んだということは象徴的なことであると思います。神様からやってくる神の息吹、それに生かされて歌を歌い続ける教会、教会全体がオルガンのようになって、そして神様からやってくる息吹を音にして語る、証しをする、喜びを語る、賛美をする、祈る、そうした中で作られた私どもの教会の歩みだったということをこの朝改めて思い起こすのです。この激しい風の音がどうなるのか、音はもう一度語られます。一度二節で語られ、そしてもう一度六節で語られます。六節の時には物音という言葉で表現されております。部屋に響き当たった天からの風のように、吹き込んできた風のような、そうした音が部屋いっぱいに響き渡ったことは、やがて教会を越えて、弟子たちの集まっていた部屋を越えて通りにまで響いて多くの人が集まってくる。それを物音と改めて表現をしています。エルサレムには当時外国に離れ住んでいたユダヤ人たちが集まってくる、巡礼の旅で集まってくるということがありました。イスラエルの悲しい歴史の中でバビロン王国という国に滅ぼされた、そのことをきっかけにして世界中に散らされた多くの離散のユダヤ人たちがおりました。そのユダヤ人たちが自分の国の言葉を聞き取ったのです。その天からの風によって語り始めたその弟子たちの言葉は、まさにそういう、ここで触れられる地域は当時知られていた全世界を表すような言葉でありますけれども、今でいうとイランからリビア、アラビアまで、あるいはローマまで、そういうところに移り住んでいたそういう人々一人一人が自分の国の言葉で弟子たちが語るのを聞き得たというのです。こうした人々は離れた地で信仰を守るために律法を一生懸命勉強しましたから、勉強の言葉としてはヘブライ語は知っていますけれども、日常の言葉はもうその土地の言葉を話します。ですから 心に届く細やかな言葉というのはもうその地域の言葉であった。しかしその地域の言葉を改めてその人々はここでエルサレムにおいて、しかもガリラの人たちから聞いたのだと、そう語るわけです。この物音はどのようにして作られた音か、それは話してまいりましたように天からやってきた音、それと弟子たちの声が混ざり合う、それが物音であります。風あるいは舌、炎というふうに表現されておりますのは聖霊であります。聖霊に満たされてとそう言いますから。でしかもその時に一人一人が御霊が語らせるままそう話した。このことは間違えてはならないセリフを棒読みするようなそういう言葉ではなかったわけです。あるいは棒読みがバレないようにわざとらしく抑揚をつけて読むのでもない、心からの言葉だし心に届く言葉、その言葉が一人一人自由に与えられた。聖霊によって与えられた言葉は一つだとも言えますけれども、しかしそれはこれでなくてはならないというようなそんな不自由な一つではなく、みんなが自由に語ったところで一つのものを指差し始めるというような、しかも心から語った言葉が一致するというような、そういう言葉を弟子たちが語り始めた。ですから物音として言われ、そして多くの人々に届いた言葉は聖霊と人間の混声合唱だと言ってもよいでしょう。しかし改めて混声合唱といっても御霊が語らせるままなのですから、この混声合唱は聖霊が主導する混声合唱であります。今回の音楽礼拝は残念なことに聖歌隊の音楽の捧げ物がありません。聖歌隊の合唱の様子を時々聞きます。ある人は自分はなかなかパートの音階が覚えられない、音程を外してしまう、だから音程を外さないように誰々さんのそばにいて自分は歌うんだというような話を聞くことがあります。他の音に惑わされてしまったら失ってしまうような響き、そこで誰かの声を自分を導く声として求める、それと同じようなことですけれども、御霊が語らせるままに自由だけれども、しかし御霊に導かれてそこで知ることができる、その歌を歌うんです。人間に汚されない、あるいは人間がキョロキョロと地平を見渡しておりましたら一喜一憂しながら調子を崩してしまうような、そんな人間の言葉でありましても、しかし御霊が語らせるままに御霊が主導し、そして御霊が教えてくれる歌を歌う、天に由来する歌です。天に由来する言葉によって歌う歌は、そうです。聖書の初めで、闇に対して光あれとおっしゃった。神の言葉。その神の言葉を写し取る言葉を、私どもは御霊に教えられるんです。それが御霊にが語らせるままにということでしょう。もう人間には縛られない、人間の事情には縛られなくて、神が語るように。神に教えられて語るんです。人間は暗かったら暗いなとしか言いようがありません。悲しかったら悲しいなとしか言いようがありません。しかし神の言葉は悲しくとも慰めがある、暗くとも光はある、それを聖霊によって教えられて語るのが教会です。改めて思いますに、世界は御霊がそのように主導するイニシアチブを取る言葉を失っているのではないでしょうか。言葉はいくらでもあります。たくさんあります。 もう聞き取れないほどの言葉がそこら中行き交っております。事情を解説し説明する言葉ならばあふれかえっているでしょう。もうたくさんだというぐらいあるでしょう。しかしそうした中で事情の解説を聞きながら事態が分かれば分かるほど暗淡たる思いにさせられるというような言葉が私どもの周りに満ちている言葉だとも言えるでしょう。だからこそそうした事情の中で片方ではもう真実な正確な言葉はもう聞きたくない、恐ろしくなるばかりだと言って恐れに蓋をして耳を閉ざすようにして生きるということだってあるでしょう。そうしながらついに本当に恐るべきものを忘れて麻滅してしまうということだってあるでしょう。けれども天に由来する言葉は全く自由に、申し上げた通り闇に対して光あれと語りかける言葉、その言葉が弟子たちの言葉と混ざり合いながら弟子たちの言葉を占領し、そこで語り始めた、それが教会が立てた物音なのです。教会が語り始めた言葉なのです。教会が歌った歌なのです。ところでこの言葉に接した人々の反応が繰り返して驚きであったということが語られてまいります。反応は大きく2つありました。一つは申し上げた通り驚き惑いということと、それともう一つは酔っているというあざけりの反応の2つです。驚きとあざけり。ある人々は最後のところにあざ笑って酔っているのだとそう言ったと言われております。このことから読み取ることができるのは、少なくとも弟子たちは陽気な様子だったということでしょう。今日はエペソ人への第5章のところ、手紙の第5章のところの言葉を招きの言葉に読みました。そこで言われておりました言葉というのは、酒に酔ってはならない、むしろ御霊に満たされて詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り合い、心から主に向かって賛美の歌を歌いなさい、そう言われておりました。大変面白いのは、酒に酔ってはならないということと御霊に満たされるということが重ねて語られていることです。やっぱりどっか似ているんでしょう。どっか酔うということと似ているんでしょう。聖なる陶酔と言ってもいいかもしれません。そういうものがあってやっぱり高揚するんです。しかし酒によって乱行するようなそうした乱れではありませんし、あるいはテサロニケの手紙で読んできた眠りでもありません。聖なる陶酔をするその弟子たちの様子をそこに読み取ることは許されるでしょう。しかしこの使徒行伝が興味を持って書き始め、そして後までずっと一つの流れを作っていく言葉は、この驚きという言葉です。少したどってみますと、6節であっけに取られと出てきます。そして7節で驚き怪しんでと言われます。そして12節で驚き惑ってと言われます。こういう一団の人々がいました。そこに起きていることを驚きを持って何が起きているかを見抜く人々です。見抜き始めた人々です。一体どうしたことだろうと繰り返すのです。特に11節は神の大きな働きを述べるのを聞かされるとは、そう語られている通り。何か神様の大きな働きがここに動き始めたということは分かった。しかしその天からやってきたその風によって語り始め、しかも喜びの歌を歌い始めたその人々が、ある人々にとっては驚き惑うという反応になるのはどうしてなのでしょうか。例えば花見をしていて、まあご陽気な様子で、あの人たちいいこと、じゃあ私たちもまたご一緒に、そんなふうにはいかない。何か異質な喜びがそこに感じられたのであります。ここで 特に12節の驚き惑ってっていう言葉は、日本語でも2つの言葉を聞き取れますけれども、原文もそうでありまして、惑うって言葉がくっついてるんです。どうしてよいかわからなくなるんです。この後ペテロの説教を聞いて彼らは言います。これは2章の37節に、そのペテロの説教のに対する彼らのレスポンスが書かれてまいりますけれども、こう言われます。37節、人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の弟子たちに、兄弟たちを私たちはどうしたらよいのでしょうか。これも繰り返されてきた言葉です。一体どうしたことか、どうしたらよいのか、驚き惑ってどうしたらよいか分かんなくなってしまう。その酔っているとも受け止められる喜びの一段に何か真実味のあるものを発見したのです。しかしその喜びに、自分自身でこしらえる喜びによっては入っていくことができない、何か違ったものを感じている。それは天に由来する喜びだからです。先回りして読んでまいりますと、その天に由来する異質な喜びがどういうものであったかということがわかります。それは悲しみの根元まで染め上げる深い喜びであります。この喜びのためには悲しみがたどられているのです。23節に書かれます。23節こう書かれます。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知によるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。そう語られます。神を殺す自分自身を知るのです。まあ、ペテロの説教が当時の世界の各言語で翻訳されて、そこにいた人々に聞き取られたわけではないでしょう。そういう意味ではペテロはユダヤの言葉で話したのでしょう。しかしそれを聞いた人々がいたんです。やはりそこで彼らが自分自身もまたキリストを十字架にかけて殺したのだということにどっかで捉えられたんです。言ってみれば関係がない人々です。外国に住んでるんですから。あれ、多くの人々はユダヤ人の指導者ではありませんし、どこかでイエスを十字架にかけることに反対をしなかったという程度のことかもしれません。しかしそういう人々まで含めて、外国に住んだ人も、積極的に十字架にかけようと叫ばなかった人たちまで、この言葉を受け止めたんです。あなた方が十字架にかけて殺した。それは何か、神を殺すような自己中心です。結局、神を他者と呼ぶならば、自分以外の意見を受け入れることができない。それがたとえ神であっても、言うことには従えない。自分には自分の事情がある、都合がある。自分のやりたいことがある。自分の願望がある。そう言いながら、ついにそれを突き通してしまう。同じような心で、我々は他者を、他人を悲しませるのです。共に生きている人々を悲しませるのです。これは譲れない。もちろんそういうことだってあるでしょう。けれどもあまりにも多く持ち出すのです。あれもこれも譲れない。そこに見えてくるのは人間のわがままです。まことにわがままな人間の心でキリストを十字架にかけてしまった。秘められているそうした自分の姿に改めて気づかされる。しかもその上でどう招かれるかというと、先ほどのどうしたらよいのでしょうの続きですが、飛び飛びで読むようですけれども、2章の38節、 こう書かれます。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうです、十字架にキリストをかけてしまうような、神を問題外にして捨て去ってしまうような、その私どもの罪、それがすでに許しの中に置かれていること、神を殺そうとし他人を殺そうとする、そのような自分の罪がすでに許されているということ。弟子たちが深く湧いたのもその喜びです。弟子たちだって主イエスの十字架に向けて主イエスの背を押したようなところがある。その在籍を弟子たちも追っているのです。しかしそのような自分自身が御霊注がれて分かったというのは、ああ深く許されていること、このお方に許されないということはないんだ、それが分かったときに彼らは悲しみの根元まで喜びに染められたんです。この私が許されている、在籍が光を得たんです。それは世が作り上げる虚ろな喜びではありません。世が作り上げる喜びは表面的なものでしょう。くすぐって笑わせるようなものばかりでしょう。そこではいつも本当に笑わなくてはいけないところが取り残されてしまうような、しかし神は我々が笑えないと言って隠しているところを引きずり出して、ほら罪は許された、笑うのだ、笑えるのだ、そうおっしゃってくださる。そのことが教会を沸かせたのです。世の中に通用したのです。罪は許される、過ちは許される、過ちには新しい足取りがある、そのことを知らされたときに弟子たちも聞いた人々も心底喜んで教会の歌声は広がるのです。罪許されたときに与えられる救いは、単に罪が許された、在籍拭われただけではありません。これを告げるためには彼ら復活の証人とならねばならなかったということを改めて考える。つまり罪が許されたら復活の命に預かるのです。死は過ぎ去って過去のことになるのです。もちろん人間は死にます。弟子たちだって死ぬんです。そういう意味で教会の物語は死の物語でもある。しかしもはや呪いの死の物語ではありません。呪いの死は終わったんです。在籍の中で死ぬことも終わったんです。祝福の中で死ぬことが始まったんです。死は過ぎ去り過去のことになりました。その時に弟子たちは勇気を持ってキリストの死を語るんです。なぜか命につながっているからです。我々の歌は死に勝つのです。人を不可解に思わせるほどの喜びが教会には与えられている。教会で葬儀を営みますときに、小さな式でありましてもほとんど全てで歌を歌います。火葬場に参りましたときにも、火葬の前にも賛美歌を歌います。火葬場に参りますと、まあ、市の運営する火葬場ですから、いろんな宗教がそこにあって、まあ、よく一緒になるのは仏教の葬列と一緒になります。 お坊さんが導く僧列と一緒になって、そうするともうすぐそばで大きな立派な見事な声で読経を始める。私は聖書を朗読するんですけれども、負けてはならないと思って大きな声で聖書を朗読するんですけれども、彼らは相当訓練しているので勝てません。ある時に大きな声で聖書を朗読していましたら、とうとう声が裏返ってしまって、もう競争するのはやめようと思いました。それでも聖書朗読のとともにその時に歌うんです。決して大きな声ではありませんけれども、そんなことは関係ないんです。そうした悲しみの中でも、小さな声でもしかし失われない歌がある。なぜか、天の声が授けた 歌声だからです。神がキリストの真実をもって吹き込んでくださった御霊によって作られた歌声だからです。だからこそ、火葬場に行きましても、死の悲しみの中にありましても、我々は歌を失わない。自分の声が大きいか小さいかということからすら解放されて、御霊が歌わせてくださるという確かな思いに生きている。それが私どもの教会の姿でしょう。今は感染予防のために、それこそ小声で歌わなくてはなりません。一節だけです。しかしどうでしょうか、皆さんの中で、ああ一節だけで今日は良かった、楽だったな、それなら教会に来ないでしょう。みんなもっと歌いたい、どっかで歌をもう溜め込むような思いになって、よし、いつか一気に歌ってやるぞ、大声で歌ってやるぞ、思いっきり歌ってやるぞ、そんな思いを溜め込むようにして、ここで我々は隣人のことを考えながら小声で歌う。御霊が私どもの歌を支えているからです。歌は尽きない。やがて声高らかに一曲全部歌うことを主はお許しくださるでしょう。そのことを心待ちにいたします。死にも突き崩されない御霊の歌を私も教えられている教会です。こうして窓を開け放って私どもの御霊の歌を歌っている私ども、声は小さくて届かないかもしれませんけれども、しかしこうしたところから祈りながら喜びを捧げる、この響きがどうかこの社会に届きますように、その喜びを知らない人々に届きますように、コロナの恐れに縮み上がっているこの国にこの喜びが届きますように祈りをいたしましょう。主よ、新しく御霊を注いでください。歌を尽きないように支えてくださる御霊が私どもに与えられていることを信頼しながら、恐れつつも歌い進むことができますように。死にすら止めることのできない歌を私も与えられているのですから、どうかこの教会の歩みをそのように強め守り導いてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。